世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻11時30分になりました。こんにちは、藤崎あかねです。この時間は世田谷通信、小坂信人世田谷区長と世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今月の談話室は、感染拡大とワクチン接種と題して、新型コロナウイルスの状況とワクチンの接種についてお送りしていきます。リスナーの皆さんからの小坂区長へのメッセージ、質問も受け付けています。メールは834@fmsetagaya.com、 ファックスは03-3708-0834までお送りください。なお、今日ご紹介する情報は9月5日のものとなりますので、最新情報は区のホームページなどをご確認ください。それでは保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて区長、現在東京では緊急事態宣言中、そして先月にはもう感染が爆発といったような状況になりましたが、今の世田谷の、まずは、状況から教えていただけますか。
そうですね、7月から8月の半ばにかけて、もうどこまで増えていくのかというくらいの大変な感染の爆発があり、東京都内でも5000人台をしばらく毎日続けていた時期、はい、この時に比べると少し、下り坂にはなってきていますけれども、はい、9月2日現在でですね、入院されている方が529人、ホテルなどで、療養されている方34人、はい、自宅にいらっしゃる方が2332人、うん、これが一時は3500人近い方が自宅にいらっしゃったって危機的な状況でした、
はい、
少しだけ入院の枠も広がったんですね。なので、8月の半ばの危機的な状態が、はい、から比べると、一旦緩やかになりましたが、またこれ気を緩めるとその再拡大ということもあり得ると思って心配をしています。
はい、
特に自宅にいらっしゃる方の中で、テレビ、新聞等で、自宅で悪化してしまって、命の危機に医療や、
はい、
治療が及ばないと、
はい、
そういう危機がやっぱり世田谷区にもですね、やはり圧倒的に、
はい、
患者数が増えた時期にありました、
はい、
でこの中でですね、保健所の方で、お電話をする、それからもう一つかかりつけ医の診断でですね、陽性が分かった場合にはそのお医者さんから毎日電話をしていただくというような方法を取っています、
はい、うん、なるほど。自宅療養者というのも、少し減ったとはいえ、まだやはりかなり多い人数ということなんですが、医療の逼迫度合いというのは今の状況だとどういう
考えですか。8月の半ばはですね、はい、その毎日のように、世田谷区内でも5、60人の方が入院が必要であると、
はい、
しかしながらその半分弱しか入院ができないと、
は
い、
っ
ていう中で、例えば酸素吸入が必要な人は、自宅で酸素を持って行ってですね、酸素濃縮吸入器ですね、医師が立ち会って、装着するということも行われていました、
はい、
でつい最近ですが、8月の末になってですね、世田谷区立の酸素ステーションが、出来上がりました、こういったことで酸素につなげない、そのことでどんどん悪化するということを一旦止めおいてですね、ただ酸素ステーションはずっといるところではなくて、入院のためのその待ってる期間を過ごすところなんですね、 まあ、それでもそういうものを整備して、はい、最近になって少しこう入院できる確率ですか、これ上がってきたと聞いています。
わかりました、はい、そのことについてですね、やはり今もう本当に皆さん気になるところで、今誰がかかってもおかしくない状況ということで、はい、自宅療養やっぱりね、今その状態で聞いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、メッセージもいただいています、先ほどの酸素ステーションのこともあるんですが、ポイポイさんなんですが、自宅療養となった場合の世田谷区の対応を詳しく知りたいということで、やっぱりテレビなどで、自宅療養中の方が自宅で亡くなるというニュースを見て不安です。例えば保健所からの安否の確認などはしていただけるのでしょうか。また今区長おっしゃっていただきましたが、酸素ステーションの開設、これはいつ頃どこに開設されるのか、医療スタッフの判断で利用されるということですが、回答よろしくお願いしますということなんですが、ちょっともう一度
そうですね、
はい、お願いできますか。
まず、本来はね、自宅にいるのではなくて、はい、陽性になった方はホテルか病院で、過ごしていただくのは原則だったんですが、はい、やっぱりあまりにも数が増えた7月になると、うん、東京都も国もですね、その方針をかなり変えました、
はい、
このことでやはり自宅にいらっしゃる方が、うん、非常に増えたんですね。で、第一点でですね、今ホテルにいらっしゃる方は世田谷区民で34人ですけども、はい、自宅にいらっしゃる方は2000人を超えてると、うん、自宅で、過ごしていて家族や同居人に感染が、うん、拡大するっていう例がすごく多いんですね、
はい、
ですからホテルで療養するというのも、ご自身の健康の具合をチェックするということと同時に、はい、家族に広げないっていう大変、大きな意味がありますから、この枠を東京都と今交渉していて、
はい、
実はもっと、うん、広げてい、くようにしたいと思ってます、はい、で、自宅にいらっしゃる方については保健所から、軽い方については自動家電っていうのを使ってですね、電話をして、はい、でその録音を、聞いて、チェックするという、そういう形も取りながら、直接保健師が電話をしたり、はい、あるいはかかりつけ医の方にお願いしたりという形で、電話は全ての自宅療養の人に、はい、かけられるようにしています。
なるほど。よくね、そういうのの連絡がうまくいかなくってっていうことをニュースとかでね、耳にするたびにやはり皆さん不安になると思うんですが、
そうですね、
はい、世田谷区ではそのちゃんと保健所とか、あとはお医者さん医師の方との連携がうまく取れているっていうふうに理解して大丈夫ですか。
そうですね、世田谷区で呼びかけて、はい、コロナ診療にあたる病院と、はい、その世田谷区玉川両医師会とですね、定期的に連絡協議会、意見交換会やっているんですね、
はい、
例えば今話題になっている抗体カクテル療法についても世田谷区内ですでに始めている病院もあります、はい、どういうタイミングで使うのがいいのか、でその辺の情報交換ですね、
はい、
これはかなりやっていただいているので、はい、医師会も PCR 検査から、はい、訪問診療といってね、自宅にいらっしゃる方の往診ですね、
はい、
そして様子を見て、場合によっては酸素吸入器までつけるということで活躍をしていただいています。
わかりました。はい、そのね、やはり今区長がおっしゃったように自宅療養ね、の中で、そこから家族にっていうことっていうのもね、今アクションのお話の中にあったんですが、
この家族、はい、この家族なんですけど、デルタ株っていうのは、多分これまでのね、お医者さんたちが言うには、はい、これまでのコロナウイルスと違うウイルスだと思った方がいいというくらい感染力が強いんだそうです。ですからブレイクスルー感染といって、うん、ワクチンをすでに2回打っていたそのお父さんお母さんが、お子さんがかかったことによって一緒に過ごしたことでまた感染してしまう、
はい、
うん、ただそれじゃワクチン意味がないじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですが、やはり症状は軽いんですね、
はい、
一晩二晩熱が出て私の知っている人は、そこで収まっていったと、はい、ということなんで、もし打ってなかったら大変なことになったと思います、
はい、なるほど。でその、 ワクチン打っていればそういうという、ね、軽く済むかもしれないということもあるんですが、その子どもたちの感染というのが今非常に問題になっているということで、はい、9月1日から世田谷でも学校始まりました、
はい、
で改めてこの世田谷区の学校に対する対策っていうのを教えていただけますか。
これは8月の半ばに、はい、5000人台になった時にですね、教育委員会の方とこの、感染爆発の状態で、幸い夏休みで学校が、やっていない休み中であるということでこうなってるけれども、
はい、
大丈夫だろうかどうしようかって話をだいぶしました、実は夏休み中でありながらもその部活などで、感染が広がるってことが、区内でも実際起きています、
はい、
なので何らかの感染対策をしっかり取るということも前提だということで9月1日2日は短縮授業、
はい、
そして3日、金曜日からですね、グループ分けをしました、
はい、
クラスを AB という2つのグループに分けて、で A のグループが登校したで B のグループ半分は自宅でオンラインと、
はい、
で次の日は B のグループが登校して A のグループが自宅でオンラインと、
はい、
こういった1日おきの分散登校という形を、始めています、
はい、で今それが始まっていてもうそのこの先しばらくはそれでいくということなんですね。
緊急事態宣言が、はい、どのように延長されていくのか、
はい、なるほど。
それからやはり、はい、区内も含めた感染状況との見合いだと思います、
わかりました。そこで決めていくと、
はい、
でその分散登校以外にも学校で の, その感染対策っていうのも区からの何かあるんですか。
そうですね、特にこのデルタ株に関しては、
はい、
子どもたちも簡単にうつるしそしてその早いんですね広がり方が、そこで10万セット、
はい、
抗原検査のキットをですね区で用意をして、
はい、
各学校に必要な数だけ、配置をしています。配っています、
はい、
でこれによって例えばその感染が出た、直後にですねその日のうちに、持って帰ってもらって、
はい、
これは鼻の穴の中を拭うということなんで、少し低学年の子は難しいかもしれないので、
はい、
これで、試薬に浸すとですね、
はい、
感染が、あれば、線が出てくる、
うん、
その即席で結果が分かる、
はい、
キットなんですね、
はい、
でその疑いがあるよって出れば PCR 検査に持っていくと。
なるほど。
でこのキットをですね、今感染が非常に広がってまだまだ心配なので、次の段階ですね、だんだん少しこう感染が少なくなってきて、
はい、
やはり子どもたちずっと、例えば移動教室、
うん、
日光とかですね、
はい、
川場とか、
はい、
修学旅行とかこれ行けないでいるので、
はい、
ただ抗原検査のそのキットをその出発前にですね使うとか、うん、
はい、
場合によってはその旅行の中で、チェックをしていく、うん、オリンピックパラリンピック、の選手やその選手村の出入りを毎日チェックしてるっていう形で、
はい、
最小限に感染をとどめようとしていますけれども、うん、そういう使い方もこれから検討していきたいと思っています。
今後、はい、はい、分かりました。でその、子どものことについてなんですが、ちょっと一つメッセージをいただいていました、はい、区内在住の小学校2年生のお嬢さんがいるという方なんですが、はい、先日学校から分散登校の案内が来て、登校日でない日はオンラインによる授業の参加を説明されました。我が家では共働きなので基本学童クラブに預けていますが、肝心の学童に Wi-Fi などの環境がなくオンライン授業の対応などはできないと言われました。当然親が会社を休んでの対応になりますが、この先分散登校が続くとなるとそうもいきません。環境改善の対応をお願いしたいですというメッセージなんですが、
これはですね、想定したケースで、おそらく学童で、じゃあそのオンライン受けたいよと、
はい、
実は学校にポケット Wi-Fi って言ってですね、移動可能な Wi-Fi が あって、で、はい、それで何人かについてはその対応できると、うん、あと教室はみんな Wi-Fi 受けられるようになってるんで、空き教室等で受けてもらうということで、うん、原則希望者には、はい、受けてもらうと、こういうことで改めてこういう声が出たんでですね、はい、教育委員会の方で通知しているので、はい、大丈夫です。
改善されていく、はい、ということですね。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。さあ、そして、まあね、本当に今このデルタ株っていうのが本当に広がりやすいということで、もう改めてその基本的な対策っていうのも必要ですし、そしてやっぱり何よりもそのワクチン接種ということもずっと今進めてきていると思うんですが、今の世田谷区のワクチンの接種状況も教えていただいていいですか？
そうですね、はい、これ区の接種会場、それからクリニック、はい、それから都心を中心ですね、職場で職域で打ってらっしゃる方、
はい、
なかなかその職域での数が分からなかったんですが、8月の末になって集計してみると、はい、かなり進んできています。1回目、接種を終えた方が558,868人で、全体の接種対象人口12歳以上の方の 67% になりました、はい、2回目を終えられた方が391,820人で 47% になりました、
はい、
なので、これで9月もさらにですね加速していきますので、今、目標としては10月の半ばぐらいに、
はい、
接種対象者の7割という数字にこぎつけたいなというふうに考えています、
はい、10月半ばには7割にということですね、はい、あと気になるのがちょっと年代ごとの接種率っていうのも出ているということなんですが、はい、世田谷区ではどんなふうになっていますか？
これはもう65歳以上の高齢者の方からずっと打ち始めて、はい、いますの で、
ええ、
でこの高齢者の方たちについてはもう9割、なんですが、はい、まあ、一番若い12歳から、
はい、
10代ですか、
はい、
まだ1回目打った人たちだけでも、うん、そこまで、はい、非常に低い数字になってるんですね。本当年代を追ってですね、
ええ、
90代、80代、70代、60代と、
ええ、はい、
まあ、綺麗にその高い年齢の方が多く打っている ということになっています
。この先それもどんどん上がっていくというふうに考えればいいわけですよね。
そうですね、今ですから若い人たちにどう打ってもらうのかというのが課題になっています、
はい、わ、はい、かりました。で、ね、一時はね、ワクチン供給すごく先月の放送の時にはちょっとまだワクチンが足りていない状況 で、はい、
でね、
この先っていうことだったんですが、今もう世田谷区ではほとんど予約できないということはなくなってきていますよね。
はい、接種券が一斉に届いた7月の上旬ぐらいからの20日間ぐらいですかね、
はい、
どうしても予約枠が作れなかった時期がありました、ワクチンの不足からです、ところがまあ8月に入って楽天の大規模会場が開いたり、
はい、
区の予約枠も開いたりしてですね、まあ、8月の半ば過ぎからはいつでも予約ができる状態、
はい、
いうのが続いています、
はい、
で現在でもですね、9月22日から30日までに6000ほど空きがあり、10月1日から12日まで1万2000ほど、
はい、
これは区の接種会場の数字ですが、
はい、
空きがあります、
はい、あと今、いろんなところで始まっていると思うんですが、妊婦さんの優先予約も始まっているんですよね、世田谷区でも。
そうですね、はい、妊婦さんについてワクチンを打つべきだっていうふうにだんだん分かってきたのが遅かったもんですから、はい、取り組みは遅れていたんですが、9月1日からですね、はい、妊婦さんのワクチン優先、接種予約枠を作りまして、
はい、
これを電話をして申し込んでいただくと、今予約会場が全部いっぱいになっているところでも優先枠と別に設けてですね、
はい、
その妊婦さんに、優先して接種をしてもらうと、はい、ですからこれはインターネット上の予約ではなくて、うん、コールセンターに電話をして
別枠で
取れる
ということですね。はい、わかりました。あと、その 職域接種とか大学の接種ということについてもメッセージもいただいていて、はい、馬の田学さんからは世田谷区サブカルチャーの聖地として人気の下北沢で若者の接種会場を設けてみてはいかがですかという、はい、ことですとか、あとはブロッコリーブロッサムさんから今後他の企業と連携してワクチン接種する計画はあるんでしょうかっていうことなんですが、
そうですね、あのやはり若い世代に対してその接種の機会をということで渋谷に行列などできましたけれども、はい、あのより気軽にですね、うん、あの負担なくあの接種ができるような、例えば下北沢とか三軒茶屋もそうかもしれないですが、交通利便性がいいところで、若者対象のプロジェクト今検討してます。
わかりました。あ、はい、そうなんですね、はい、じゃあその決まり次第またお知らせ、はい、ということですね。はい、わかりました。ではここでワクチン接種予約やお問い合わせの専用ダイヤル、世田谷区新型コロナワクチンコール、ご案内します。電話番号は0120-136-652、 0120-136-652 番です。平日は午前8時30分から午後8時まで、土曜日曜祝日は午前8時30分から午後5時30分までとなっています。外国語でもお問い合わせいただけます。この後もまだまだお話を伺っていきます。今日の区長の談話室は感染拡大とワクチン接種と題しまして、保坂区長とともに生放送でお送りしています。区長引き続きよろしくお願いいたします。はい、あの先ほどの、ね、ワクチン接種のお話の中で、職域接種、
そうですね、
はい、のことについて、
これはあの世田谷区内では、はい、あの楽天二子玉川の楽天本社の会場で、もうあの新規予約は終わってしまったんですが、ちょうど2回目を打つ人たちがこの9月あの相当たくさんですね、はい、あの接種していただくことになります。
はい、わかりました。ということで職域接種の方も続いているということですね。そして、世田谷区で後遺症のアンケート調査っていうのを行っている、あの先月のねこの放送の中でも区長少しお話しいただいていたんですが、そのアンケート調査の結果っていうのが出てきているというふうにお伺いしたんですが、ちょっとそこら辺を今教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、あの世田谷区で昨年の春からですね陽性になった方、はい、これあの軽い方も無症状の方も含んでいるそうですが、はい、3700人にお答えをいただきました。
はい、
だその結果いろいろ分かってきたことはですね、うん、やはりあの後遺症ある方が半分近くいらっしゃる 48% ですかね、うんうん、いらっしゃるんですね。
はい、
でこの中でですねあの年代によって違いがあることが分かってきました。
はい、
例えば10代20代、30代ですね、このくらいになるとやはり、匂いですね、
はい、
そして味、まあ、嗅覚と味覚の障害、
う
ん、はい、分からなくなると、うん、これを挙げる方があの結構多かったです。40代にも見られますね。ところがその高齢の方になるとそこの部分よりは、
はい、
あの全身の倦怠感を挙げる方が一番多い。特に注目できるのは80代の方の中には記憶障害、睡眠障害と、まあ、共に、はい、あの結構なあの3割近い方が訴えていらっしゃると。
なるほど。
でこの後遺症についてはまだまだ分かっていないことが多いので、
はい、
田谷区ではやはり後遺症の相談窓口を作っています。
はい、
電話でご相談を受ける、
はい、
窓口なんですが、
はい、
で今後このアンケートを生かして全体でこれだけの人数のアンケートはまだ日本でそうないそうなんで、うん、今後の後遺症に悩んでいらっしゃる方の治療の、
はい、
窓口やあるいはそのどういう対策が必要かということの参考にしていきたいと思っています。
うんうん、はい、はい、 コロナにかかった後のことっていうのもやはり大事なことです
よね。大変大事ですね。
はい、はい、分かりました。じゃあ、どこに相談したらいいかわからないというふうに、ちょっとお悩みの方などは、ぜひ、こちらの方にご相談いただければと思います。世田谷区コロナ後遺症相談窓口というのがあります。世田谷区コロナ後遺症相談窓口。電話番号申し上げます。03-5432-2910、03-5432-2910 番です。平日の午前8時30分から夕方の5時15分まで、平日の8時30分から17時15分まで、受付となっていますので、ぜひそちらの方にご相談いただければと思います。はい、ということで、そろそろお時間になりました。最後に、区長、区民の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、大変ワクチン接種にもですね、積極的に協力していただいていて、世田谷区本当人口多いので心配しましたが、はい、9月10月とですね、だんだん7割、そして8割に向けて頑張っていきたいと思います。はい、で、ただですね、ワクチンを2回打ったから無敵になるわけではなく、ブレイクスルーっていうのがあります。ワクチンを打ったけれども感染。この時にご本人の症状は、まあ、比較的軽い場合が多いです。ただまあ軽くなくてお年の方だと少しこう重症化するケースもなくはないんですが、まあ大半の方は症状軽くてもですね、気をつけていただきたいのは、うつす力だけはあるんです、はい、なのでワクチンを2回打ってもですね、そのマスクの装着やさまざまな、まあ注意ですね、まあ、しばらく続けていただきながら、はい、社会行動経済でやっぱりだんだん緩和していく、そのルールをですね、うん、感染をこれ以上広げないように工夫しながら考えていきたいなと思います、はい、その出口を一緒に作っていきたいと思います。
はい、わかりました。今日の区長の談話室は保坂信人世田谷区長とともに生放送でお送りしました。区長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にもう一度ワクチン接種についての予約お問い合わせの専用ダイヤル、世田谷区新型コロナワクチンコールをご案内します。0120-136-652、 0120-136-652 番です。平日は午前8時30分から午後8時まで、土曜日曜祝日は午前8時30分から午後5時30分までとなっています。外国語でもお問い合わせいただけます。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページにアップしています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後です。また FM 世田谷のポッドキャストでも過去の放送をお聞きいただけます。今回の放送の模様は9月6日頃にアップされる予定です。また世田谷区では広報誌、ホームページなどを通してさまざまな情報をお届けしています。ぜひ皆さんも利用してみてください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。